フェイストゥエイスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私 S です。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海が
ご家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。今日もね、私一人でお届けいたしますが、レコーディングがですね、レコーディングの作業がすべて、終了いたしました。で、あとは本田がですね、自宅のスタジオでね、さらにこう細かい部分に音を重ねたりして曲を完成させて、で、ミックスというね、これもこの番組で何度もお話ししましたけども、大変緻密で集中力のいる大変な作業に今取り掛からんとしている。そういう感じでございますね。で、この放送があった数日後に、マスタリングというね、レコーディングの最終工程ですね。全体のサウンドをもう一度決めて、で、あと曲間、曲と曲の間を何秒空けるかとかね、それからその CD 全体の音量とかね、そういうのを決める最終工程でございます。マスタリングという作業があって、ついにアルバムが完成すると、4月下旬ぐらいに発売になるんじゃないかなと思っております。楽しみにしててください。さて、ね、この放送で以前竹村幸太郎さんという方の本をね、ちょっと紹介しまして、日本史の謎は地形で解けるというね、本面白いよっていう話をしましたら、皆さんね、うちのお客さん結構読んでくださいましてですね、これは面白かったという反響をいただいておりましてね、またそういう、その時にもちょっとお話ししました、日本史のね、古代史の関裕二さんという方がいらっしゃるんですけども、この方の本なんかも今度この番組で紹介しようと思いますが、今日はね、またちょっと違うまあノンフィクションっちゃノンフィクションなんですけどもね、僕がもう昔から好きで読んでる本がございましてね、ちょっと紹介しようかと思うんですけども、これはね、古関智弘さんという方がいらっしゃいまして、この方は、1933年生まれ、50年間旋盤工としてね、働いた方なんですけども、この方がいろいろ本を出していらっしゃいまして、で、いわゆる職人のね、今ほら下町ロケットとかで日本の職人の技みたいなのがもう結構クローズアップされてますけどもね、そんな本なんですけどもね、これだいぶ前に買って読んだんですけども、あまりにも面白くて、なんか下手な小説よりワクワクしますよ。2冊ちょっとご紹介しますけどもね、もう数冊僕も読みましたけども、今日は2冊、紹介しますけども、古関智弘さんのね、職人学というねこの旋盤工として働いていろいろ経験をなさったこの古関さんが書かれた本なんですけど、まあ面白いです。本当に日本の職人のね、その町工場の すごい職人の技みたいなものがね書かれてまして、これ本当面白いですよ。もう一冊職人力というのもね出てるんですけどもね、これ本当に日本人のその細やかなね、職人の技というの本当に世界に誇っていい、ものだと思うんでね、ぜひ一度古関智弘さんの本何冊も出てますんでね、読んでみていただけると、面白いかと思いますよ。それからね同じようなノンフィクションなんですけどもね、これは、足立紀久さんという方が書いてるんですけども、この方いろんなものの修理に関する、本をねいろいろ、調べ上げて本になさってるんですけどもね、これも2冊紹介しておきますとね、修理仏像からパイプオルガンまでってすごいでしょこのタイトルが、でね帯に書いてあるキャッチコピーがね、大事に使えばちゃんと壊れるっていうねこのちゃんと壊れるっていうところがミソなんですけどね、読んでいくとね、これも本当にいろんな、それこそ仏像からパイプオルガンまでいろんなものの修理に関わるね、あれですよ、刀剣の研ぎ出しとかね、古文書とかからくり人形とかね、ライター、カメラ、中古の輸入家具、いろいろあるんですよ。でもう一冊、同じ足立紀久さんのね、プロフェッショナルな修理という本がありまして、使い潰すまで直し続ける再生ビジネスの現場というねキャッチコピーがついてますけども、これもへえそんな風にして修理するんだっていうね驚きと、そしてそこに込められたその職人の技みたいなものがね本当に興味深いですよ興味のある方だけで結構ですね、もともとでもね僕こんな本ばかり読んでるわけじゃなくて、小説はいろいろ読みますよ。で、もともとね、小学校の頃に松本清張にハマったんですね。それで森村誠一、高木明光、そういったね、もう すごい作家先生たちの、もうあえてね、継承は略しますね。松本清張って言ってしまいますけどもね、これはやっぱりすごい大作家先生でございますから、さん付けで呼ぶのってなんか妙に親しげで変じゃないですか。かといって松本清張先生とか言って先生っていうのもなんかね、揉み手をして近づいてくるみたいな嫌な雰囲気があるんでねあえてもうあれです、継承略とさせていただきますけどもね、そう、いわゆる推理小説ですね、これにはもう本当子供の頃からハマりまして、もう最近では軽井沢在住の内田康夫、この方の本も面白いですね。浅見光彦シリーズとかね、ほとんど全部読みましたね。でね、都築道夫というね、もうお亡くなりになったんですけども、この方が僕はもう本当に今でも大尊敬する作家の方で、もうショートショート、短編長編時代小説、SF ミステリーも何でもございの方なんですけど、まあとにかくすごい、百数十冊読みました僕は。同じように内田康夫、浅見光彦シリーズね、これも相当読みましたね。さっきも言いましたけど、ほとんど全部読んでんじゃないかっていうぐらいでね、新本格と呼ばれるね、綾辻幸人とかああいった方々 の本も結構読みましたけどもね、トリックとかね、その密室トリックとかこのアリバイトリックとか、ああいうものにこうものすごく重きを置いてる、作品は面白いんですけど、確かにすごく面白いんですけども、一度読んじゃうとね二度目なかなか読めないんですよ、思い出しちゃってところがね、浅見光彦シリーズとかってそんなにトリックとかに重きを置いててるんではない、それよりもその主人公の浅見光彦がいろいろね歩き回っていろんな人と出会って、そこからこうなんかヒントを見つけたりっていう、そういうところがすごく面白いんでね、本当に半年も経つとまた読めるんですよ。だからもうどの本もそうですね、3回4回は読み直してますね。読むたんびに面白いですね。なんかどこそこ殺人事件みたいなタイトルでね、なんか割と軽い推理小説みたいな風に見られてるような風潮もありますけども、いやとんでもない本当に面白い小説でございます。まあ、他にもまたね面白い本がいっぱいありますんでね、紹介していこうと思っております。さあいつちょっとお便り紹介しましょう。 A さん、倉木さん、バットさん、こんばんは。 ジャイアンです。先日スネオからのチクリメールがあったと思いますが、ジャイアンのこだわりの食べ方についてのアンサーメールです。まず回転寿司、これはですね、情報が古いんです。僕がまだ20代の頃です。20年以上前ですよ。というのは、回転寿司の店のテーブルに、注文をさっとできる液晶のモニターがついていない頃の話です。今みたいに好きな時に好きなネタを注文できればテーブルいっぱいに取る必要はないんですが、当時のシステムは回ってくるまで待つという店が多かったために、早い者勝ち精神で食べる分を先に取ってテーブルに並べてから食べていたんですね。ね、なんか全部こう取って並べてから食べるっていうチクリだったんですけどもね。で、次はラーメン。あ、これスープ先に飲んじゃうってやつですね。これに関しては早く食べる作戦なんです。営業職をしていた頃に生み出した技といいますか、少しでも早く食べるには熱々のスープを先に飲んでしまえば後半は楽に早く食べられるんです。この作戦で普通に食べるよりも10分は時間短縮できます。その癖が今も抜けないんです。ただ全然おすすめできない食べ方ですね。あとはハンバーガーと肉まんですね。これも昔の話ですよ。某チェーン店のハンバーガーが100円で買えるっていうコマーシャルを見て喜んで買いに行ったら、しょっぽいペラペラのハンバーガーなわけですよ。これは10個ぐらい食べないと満腹にならねえってとこですよ。多分肉まんもその類の話だったと思います。そんな頃って消費税なんてものもないし、100円のものが10個で1000円って当たり前のことですけども、買い物がしやすい環境だった気がしません？ということで、私ジャイアンの言い訳メールとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ということでね、そういうわけだったんですね。でも、早食いはあんまり体に良くないんでね、僕もちょっと早い方なんですけどね、ゆっくり味わって食べましょうね、よく噛んで。ということで今日の1曲目、聞いてください。今年はね、フェイスデース、デビュー15周年の年になりますんで、この曲をまず1曲目聞いてください。フェイスデースのデビュー曲でございます。Missing Word。
雨上がりの空、消えかかるレインボー、急ぎ足を止め探した、ちぎれ雲たちの
私一人でお届けしております。お便りの方がね、またいっぱい来てますんで、どんどん紹介していきましょう。ラジオネームメリさんからです。 S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。山梨県在住のメリです。以前投稿した年の数だけ手羽先プレゼントの居酒屋に行ってました。ありましたね。このお店は珍しい日本酒が期間限定でいろいろ置いてあるので、行くたびに楽しいです。10月某日、旦那の50歳のバースデーパーティーという名の単なる会社の飲み会、男性14人、女私1人の総勢15人です。なんかすごいと思ってましたけど、この人数で50本は結構普通でした。あ、手羽先50本ね。写真もボケボケで撮れてなかったし、だからこの話はちょっと置いといて、私はかつて旦那と同じ会社に勤めていたので顔見知りばかりです。この会社の飲み会、お酒の飲み方が合理的なんです。女子会でもやりたいのですが、なかなか分かってもらえないです。まず開催条件として潔癖症の人がいないとき限定です。ビールで乾杯の後、これとそれとあれの日本酒をグラスで1杯ずつください。約10種類の日本酒を注文します。15人で10杯。カバンからポストイットを取り出してグラスに銘柄を貼り付けます。それを回し飲みします。これはスッキリ系ね、こっちは甘い系ねと、メモし始めます。このお酒がいい人、はーい。投票の結果、そのお酒をボトルで注文します。この人数ですからすぐなくなります。次に第2位のお酒をボトルで注文と続きます。ほろ酔い気分になった頃、さっきのメモが再び登場。ボトルを飲むほどではないので、各自が気に入ったお酒をグラスで注文し始めます。ジュースやビールにスイッチする人もいます。 さすが理系男子、オタ集団、かっこ実は私も理系女、そうなんですよね。いろいろ電気系統いじっちゃったりしますもんね。飲み会にポストイットは必需品です。なければペーパーナプキンでもいいでしょう。こういう飲み方をしているとお酒が強くない人でもやたらとお酒に詳しくなります。話を手羽先に戻して、パリッとした外側に甘辛い醤油だれとたくさんのごま、後味が軽くピリ辛、他では食べたことのない味です。大きく分類すると名古屋風ですかね。食の暴力ではなく本当に嬉しいプレゼントでしたってことでね。話だけ聞くと確かに名古屋のね、手羽先風ですね。前も話しましたっけ、名古屋の風の手羽先を自宅で作れるという、手羽先をね、うなぎのタレを軽く塗ってもう一回焼くんですよ。でごまと胡椒を振ると名古屋風になるっていうね話を聞いたこと、僕もやったことないんですけどもね。でもこの、あれですね、日本酒の回し飲みのね、これいいですね、非常に合理的ですよね。女子会でぜひね、分かってもらえないですかね。やっぱりその回し飲みっていうところであれですかね、潔癖症の方がいるとできないんですかね。でも自分のに合ったお酒探すのにこれ非常にいい方法だと思いますよ。ぜひ女子会でね、なんとか実現していただければと思います。次、ラジオネーム緑虫さんからいただきました。S さん、クラゲさん、バントさん、こんにちは。 A さん、クラゲさんは同窓会にはあまり興味がないみたいなことを以前言われてましたよね。 A さんは男子校だったからね、クラゲさんは仕事が普通と違うからねと言われてた記憶があります。やはり同窓会は行かれませんか。私も以前どちらかというと同窓会の案内は欠席で返信していましたが、数年前少し大きな同窓会に参加してから以降、ちょっとしたクラス会みたいなものに声をかけてもらえるようになり参加する機会が増えました。女性は結婚して子供ができるとどうしても自分の同級生よりも子供のママ友との付き合いの方が多くなり、同窓会は欠席になりがちです。そこへ私のような独身がいると同級生の男どもは誘いやすいみたいでちょいちょい連絡が来ます。先日もクラス会的なものがあり誘われました。しかもそれは高校3年3組の男子会のような集まり、私は3年1組の女行ってみたら案の定女は私一人、しかもクラス違いも私一人、すごいアウェー感よくよく話を聞いてみたらサラリーマンは私一人、私以外は家業を継いだ社長か公務員かっこ市役所県庁の職員、学校の先生か弁護士、すごいアウェー感すごく楽しかったから別にいいんですけどね、ちょっとびっくりしました。ちなみに同級生の弁護士は早稲田大学の法学部卒業らしいです。お、僕と一緒ですね。来年高校の同窓会がすでに決まっています。これには気合を入れていこうと思っています。 S さん、クラゲさん、やはり同窓会は行ってないですか。行ってないですね。そもそも誘い来ないですしね。高校っていうのは僕はその早稲田の付属のね、高等学院っていうところだったんで、そのまんま大学までずっと同じメンツでね過ごしたんで、結構法学部に行く友達多かったんでね、だからなんかあんまり高校の懐かしさみたいなってあんまりないんですよ。もうずっとその延長で大学ですから。で中学はもうね遥か昔のことなんで、わかりませんしね。でもね、最近2年ぐらい前にその大学時代に在籍していた音楽サークルのイベントがあって僕参加したんですよ。でそれ以来ね、先輩や同級生後輩たちがフェイス2エースの曲聴いてくださってね、いいねなんつってでライブに来てくださったりしてるんで、そういう付き合いが今ちょっと復活しつつあるんですけど、やっぱりいいですよね、昔話に花が咲いてね。だけど同窓会はちょっとな、どうしたもんかなって感じですね。はい、もう一ついきますよ。滋賀県の香里さんです。 S さん、クラゲさん、バントさん、こんばんは。いきなりですがさて問題です。滋賀県の総面積に占める琵琶湖の面積はおよそ何分の1でしょう。答えは6分の1。きっと S さん、クラゲさんは正解してくださったはず。 ですよね。はい、もちろん存じ上げておりました。6分の1なんですよね。結構6分の1っていうとびっくりする人多いですよね。え、琵琶湖ってそんなちっちゃいの、っていうか滋賀県ってそんな大きいのっていうね、感想がよく返ってきますけども、ライブの帰りに4人でご飯を食べている時に出た、我が滋賀の話題。ちょうど県民が2人いたこともあって、滋賀って何があるの、他県の方々から聞かれました。確かに自慢できるものは少ない。信長の安土城といっても城跡だし、滋賀と京都にまたがる比叡山は滋賀だと言ってましたが、実は所在地は京都だし、かっこ比叡山延暦寺は滋賀ですが、ゆるキャラブームの火付け役ともいえるひこにゃんも最近すっかり他のキャラに押され気味なので、何があるのと聞かれ琵琶湖と答える県民の確率は限りなく 100% に近いです。でもって琵琶湖って大きいよねという流れから、お便り冒頭の琵琶湖の面積はという話につながります。琵琶湖イコール日本一大きな湖&滋賀県イコールマイナー県という先入観が広く蔓延しているからでしょうか。確かにどこから来たのと聞かれ、滋賀から来ましたって言うとマイナーすぎてどこにあるのと言われ説明するのがめんどくさくて、京都の方面から来ましたとメジャーな地名の京都をちょっと拝借し、時々エセ京都人になります。方面と言ってるから嘘はついておりません。琵琶湖があるって言うと、ああ琵琶湖ねって、さすがに日本一大きな湖、琵琶湖の知名度は高し。話を戻しますが、他県の方からは滋賀県ってほぼ琵琶湖とか、琵琶湖の面積滋賀の2分の1というイメージのようです。そういえば以前に某ドラマーの方からは、琵琶湖に住んでんの？と言われた次第住んでねえし琵琶湖県じゃねえし、土地あるし、船じゃねえし泳いでも来ねえし、今回は、非滋賀県民の認識を改めてもらうべくお便りしました。はい、大事なことはもう一度、答えは6分の1です。土地あるってば。飲みの席では、例えばこの器に入ってるポテトサラダが琵琶湖で、周りの器の部分が土地くらいな感じとか、家からみんな琵琶湖が見えると思ってたとか、話はつきませんでしたが、ちげえし、山もあってスキー場だってあるし、スキー場ありますもんね、ちゃんとね、平山地の方にね。琵琶湖を褒められてるんだか、滋賀をバカにされてるのか、いや、バカにはされてないな。しかしこのもやっとするものは何だ。京都府民は、府民や大阪府民になら言い返せるのに、琵琶湖の水止めたろかというセリフは他県民には聞かなかったですというね。もう滋賀県の皆さんが共通して抱える、大きな、トラウマというかね、素晴らしい県なのにな。だから前もほら番組でね、この番組で言いましたけども、何県がどこにあるとか、大体どんな県だとか、そういうのをさ、ちょっと勉強しようよみんなね。日本の歴史とかその地理とかっていう、そんなしゃっちこばったあの話じゃなくていいですからね。自分が旅行する旅人になった気分でですね、いろんな県のことをちょっとずつ、なんかほら面白雑学みたいな本とかも出てんじゃないですか、ね、県別のね、あんなの読んでもいいし、まあああいう本結構ネガティブな情報が多いですからね、あんまり参考にならないかもしれないですけどもね。まあ日本という国の全体像をおぼろげながらに把握しましょう。ということで今日の2曲目聴いてください。フェイス2エースでオルフェウスの朝。
目を閉じたまま思い出してごらん、頬打つ雨にそっと包まれた夜を、影とが踊るワルツ、永遠に続くシンフォニー聴いてた。雨に震える肩を抱いて、それで
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市の国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週末4月の2日、僕は長野でねアコースティックライブをやります。そしてその翌週には東京ですけどもね、奥村真也君というね、さだまさしさんの甥っ子にあたるアーティストの方と一緒に東京でライブをやったりしまして、で東北の方にこれかたさんとツアー回って、そしていよいよフェイストゥエースのツアーが石巻からスタートするというね、そういう流れになっております。まあなんか忙しくなりそうで、でも新曲をねまたライブでどんどんお届けできるということで楽しみにしております。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775 本舗 @yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、長野東郵便局支所箱68号、碓井峠音楽堂本舗、こちらの方まで、お便りください。リクエストとかね、いろいろ何でも結構ですんでお待ちしております。それでは碓井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
確かめるように。